聞く講談社現代新社。この番組は講談社現代新書から新作おすすめ書籍を取り上げ、冒頭部分をリーディングでお届けするポッドキャストです。新書は一つのテーマの情報インプットに最適です。ちょっとした興味を掘り下げるきっかけに、立ち読み気分でお聞きください。さて、今回お届けする新書は、謎解き日本近現代史、野島博之著。担当ナレーターは小野原睦美です。本書の概要。正しい歴史観を磨くためのなぜ。日本はなぜ植民地にならなかったか。武士はなぜ自らの特権を放棄したか。明治憲法下の内閣はなぜ短命だったか。戦前の政党はなぜ急成長し転落したか。日本はなぜワシントン体制を受け入れたか。井上財政はなぜ失敗したか。関東軍はなぜ暴走したか。天皇はなぜ戦犯にならなかったか。高度経済成長はなぜ持続したか。正しい歴史観を磨くための9つのなぜ。関東軍はなぜ暴走したか。昭和天皇はなぜ戦犯にならなかったか。関東軍はなぜ暴走したか。関東軍はなぜ1930年代の初頭に満州事変を引き起こしたのでしょうか。もともとそうした侵略性を備えていたのだといった類の解説は、歴史上のあらゆることの説明に転用しうる便利さを持ってはいるものの、運命論者以外の人の説得には役立ちません。また組織的な軍隊が中央の命令もないまま行動するには、少なくとも現場の指揮官に十分な動機と高いレベルの決意が必要なはずです。改めて述べるまでもないことですが、日本の戦争がもたらした惨禍を考えれば、到底関東軍の行動を高らかに称賛したり全面的に正当化したりすることはできません。ただ実は正直なところ、自分が現場にいたら指揮官の決断に同意したのではないか、あるいはひょっとすると似たようなことを思考したのではないかと感じているのです。本書より。はじめに、歴史頭と数学頭。この本の依頼を受けたとき、なぜか自分の恥さらしな高校時代のことが頭に浮かんできました。あの頃、主要な学習科目の中で数学のできる友達は、とても尊敬されていたような気がします。今でもその傾向は強いのではないでしょうか。それに引き換え、俺、歴史はできるんだぜ、なんてつぶやいてみても、せいぜいガリガリやったなと思われるだけで、何の自慢にもなりませんでした。数学には考える頭が求められるけれども、歴史にはひたすら覚える頭さえあればいいとしか思えなかったので、学習科目としての日本史や世界史には妙な反発を感じていました。歴史にも思考し理解する頭が必要で、しかもそれはとてつもなく奥が深いということを、当時の僕はほとんど想像してみることができませんでした。誤解される歴史。こうした誤解がなぜ生まれるのかを、もう少し数学の事例と比較しながら検討してみます。高校レベルまでの数学の問題を解く力というのは、かなり多くの場合、最終的に一つの数値にたどり着けたかどうかで、正確に測定することが可能です。答えとなる数字をチェックしさえすれば、 偶然の可能性がゼロではないにしても、回答の正しさが、それを導いたプロセスの正しさをほぼ確実に保証してくれると言ってよいでしょう。数学という学問分野には、最も単純な穴埋め式ペーパー試験に依存しても、その学生の力を確かめやすいという特質があるのだと思います。もちろん歴史の場合も、歴史的に物事を考える力には、やはりセンスが必要です。そこには相当の優劣が存在するという面でも、数学との共通点を持っています。ところが、その力を数学のような簡単な方法で測定するのは、極めて困難なのです。例えば、この本に記したような問いについて、学生に調査のための自由な時間を与えて報告を求めれば、その学生が潜在的に持っている歴史的センスの程度をかなりの正確さで言い当てることができるはずです。そこまではできなくても、歴史を考える頭を判断するためには、最低限、論述、もしくはレポートといった形で、まとまった文章をじっくり読んでみなければなりません。しかし、多人数を対象とした学力判定を短時間のうちに行うことを想定すると、論述やレポートを課すことさえも大変です。どうしても、空欄補充やマークシートといった安易な形式の試験が便利になってしまいます。さらに、採点する側の事情も無視することはできません。数学であれば、数値チェックで済むものでも、歴史の論述やレポートの場合は、それを読んで判断する採点者サイドの意欲やセンスも十分高いレベルに達していなければなりません。ここに集団的な試験が一般化すればするほど、論述やレポートという形式があっさりと捨てられてしまいがちになる構造的な原因があると言ってよいでしょう。あとには、歴史は暗記という悲劇的な誤解だけが残されることになりました。つまらない歴史。歴史は暗記という固定観念以外にも、歴史には大きな障害がつきまとっています。それは、歴史ってつまんないという感覚です。歴史をつまらなくしている要因は何でしょうか。おそらく、教師の力量、入試問題の現実、学生の関心度など、複合的な要素が絡み合っていると考えられますが、その主因は、何と言っても教科書にあると言わなくてはなりません。しばしば、歴史の教科書には、現代社会をよりよく理解し、豊かな未来を築くためには、人類が歩んできた過去の歴史に学ばねばならない、といった趣旨のことが記されています。教科書は学習の基本です。高い決意を胸に、400ページ近くもある教科書を懸命に読んでみます。しかしながら、現代を理解し、未来を考察することのできるような知恵、ウィズダムは、とうとう手に入れることができません。この背後に、教科書採択システムの問題があることは言うまでもありませんが、それにしても、現在の教科書は、限られたページの中に、多くの歴史事項を、無理に盛り込みすぎてしまっているようです。このため教科書は、複雑な出来事を深く掘り下げた多角的な解説や、歴史の陰影をくっきりと伝えるような豊かな小述を書いています。そして何よりも、歴史には重大ななぜがあることを、ほとんど全く気づかせてはくれないのです。この本のスタンス。僕は予備校で大学受験のための日本史を教えています。当然のことながら、歴史は単なる暗記科目だと錯覚してしまった受験生や、歴史の面白さをこれっぽっちも実感できないままでいる高校生と話をする機会に恵まれています。もちろん、受験を前提にする限り暗記は不可欠だし、すべてが面白くなるなどと豪語することはできません。 でもこれ以上、歴史嫌いを育てたくはないのです。この本は、そうした気持ちに支えられて出来上がっています。ただし、興味をかきたてたいからといって、小話風のエピソードに頼るような手法は一切取りませんでした。そんな小手先の戦術ではなく、日本近現代史の抱えるなぜをきちっと提示し、取り上げたテーマすべてを正面から突破してみようと考えました。具体的には、第一の問い、日本はなぜ植民地にならなかったか。第二の問い、武士はなぜ自らの特権を放棄したか。第三の問い、明治憲法下の内閣はなぜ短命だったか。第四の問い、戦前の政党はなぜ急成長し転落したか。第五の問い、日本はなぜワシントン体制を受け入れたか。第六の問い、井上財政はなぜ失敗したか。第七の問い、関東軍はなぜ暴走したか。第八の問い、天皇はなぜ戦犯にならなかったか。第九の問い、高度経済成長はなぜ持続したかという9つの問いが設定されています。いずれも歴史を学んだり教えたりしている過程で、いつしか浮上してきた疑問ばかりです。選択した問いは、学問的な視点から見ても、明確な論理を駆使して説明してみることが必要な、比較的大きなテーマになっています。本文をまとめるにあたって、時間の許す限り、最新の研究にも目を配るようにしましたが、わかりやすさと読みやすさを最優先したため、引用資料などを示す中は省略されています。代わりに、歴史書案内を兼ねた主要参考文献を掲載することにしました。巻末の関連年表も全体像の確認に役立つと思います。どんな順序で読んでもらっても構いません。9つの歴史的なぜとの直球勝負をそれぞれに楽しんでください。歴史を考える頭には本物の刺激が必要なのです。今回は講談社現代新書から野島博之著謎解き日本近現代史をお届けしました。ぜひ町の本やオンライン書店などでお求めください。最後にオーディオブック .jp からのお知らせです。オーディオブックは家事をしながら車の運転中など好きな時間に本を音声で聞くことができるサービスです。オーディオブック .jp なら日本語オーディオブック数がナンバーワン。講談社現代新書のオーディオブックはもちろんのこと、人気のビジネス書や話題の小説など豊富なジャンルが揃っています。アプリをインストールして聞き放題プランに登録すると最初の2週間は無料で何冊でも聞くことができます。ぜひオーディオブックを聞いてみてくださいね。ご利用はアプリストアでオーディオブックと検索してみてください。ピンク色の本のアイコンが目印です。こちらでもぜひお聞きください。